メッセージ3、神の祭壇、すなわち全焼の捧げ物の祭壇の再建。バーズアイビュー、ローマ数字1、神の人、モーセの律法に書かれている通り、イスラエルの神の祭壇を築いて、全焼の捧げ物をその上に捧げた。エズラ3章2節。A、私たちは家の回復のために祭壇の回復を必要とします。1、紹介生活のために回復されるべき第一のものは祭壇です。ローマ12章1節。兄弟たちよ、こういうわけで私は神の慈しみを通してあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。第一コリント2章2節。なぜなら私はあなた方の間ではイエス・キリスト、しかも十字架につけられたこの方の他は何も知るまいと決心したからです。2、問題は私たちがバビロンからエルサレムに帰還したにもかかわらず、エルサレムでなおも自分自身の利益のために多くのものを保持していて、神の権益と神の満足のためにあらゆるものを祭壇の上に捧げていないかもしれないということです。スモール A、私たちはエルサレムに帰還していても、バビロンにいた時のような生活を維持すべきではありません。スモール B、エルサレムでの生活は絶対的に主の権益のためでなければなりません。B、全焼の捧げ物の祭壇はキリストの十字架を予表しています。民数記28章2節、イスラエルの子たちに命じて言いなさい。私の捧げ物、私を満足させる香りの火による捧げ物としての私の食物をあなた方は注意してその定められた時に私に捧げなければならない。1、神はご自身のエコノミーにおいて一人のパーソン、キリストと一つの道、十字架を私たちに与えます。スモール A、十字架は神のエコノミーにおける神の活動の中心です。ルカ9章23節。そしてイエスは彼らすべてに言われた。誰でも私についてきたいなら、自分を否み、日ごとに自分の十字架を追い、私に従ってきなさい。スモール B、神は十字架によってあらゆるものを統治し、十字架によってあらゆるものを対処します。2、十字架はすべての霊的な経験の基礎、立場です。すべての霊的な経験は十字架から開始します。スモール A、私たちは霊的に前進するために、日ごとに十字架を経過する必要があります。スモール B、私たちは正常な紹介生活を持ちたいなら、十字架を経験する必要があります。スモール C、私たちは十字架を経過して無になり何も持たず何も行うことができないようになる必要があります。そうでなければ私たちであるもの、私たちが持っているもの、私たちが行うことができることはキリストに置き換わるものとなってしまいます。ローマ数字に、彼らは全焼の捧げ物をエホバに捧げ始めた。エズラ記3章6節前半。 A、 全焼の捧げ物が表調しているのはキリストが神の満足のために絶対的であるということです。 1、 完全に神の満足のためであった全焼の捧げ物が予表しているのは神の喜びと満足としてのキリストです。 2、 全焼の捧げ物が予表しているのはキリストが神に対して完全で絶対的な生活をしたということだけではなく、キリストが神の民にこのような生活をさせることができる命でもあるということです。第二コリント5章15節、そして彼がすべてのために死なれたのは、生きているものがもはや自分自身にではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。3、全焼の捧げ物はキリストご自身であり、そして私たちは彼と一です。こういうわけで全焼の捧げ物はまた私たちがキリストと一であるということです。B、 全生の捧げ物は神の食物のためであり、それは神がそれを享受し満足するためです。1、神は全能ですが、ご自身の食べるものを自ら備えることはできません。神の食物はご自身の民から来なければなりません。2、キリストは神の食物です。しかし彼は直接神の食物となるのではありません。むしろキリストは私たちによって神に給仕される神の食物です。 C、 全生の捧げ物と訳されたヘブル語は、文字通りには上がっていくものを意味し、神に昇っていくものを示しています。この昇っていくことはキリストを指しています。 1、 地から神に昇っていくことができる唯一のものはキリストが生きられた生活です。なぜならキリストは神のために絶対的である生活をした唯一のパーソンであるからです。ヘブル10章5節、こういうわけで彼は世に入ってきて言われます。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を備えてくださいました。7節、その時私は言いました、見よ、あなたの御心を行うために神よ、私は来ました。2、全生の捧げ物としてのキリストの上に私たちの手を置くことによって、私たちは彼に結合されます。3、キリストは私たちの中で生きるとき、ご自身が地上で生きた生活、すなわち全生の捧げ物の生活を私たちの中で繰り返します。 D、 全生の捧げ物はエホバを満足させる香りです。レビ記1章9節、そして祭司はそのすべてを祭壇の上で全生の捧げ物として焼いて煙を立ち上らせなければならない。それは火による捧げ物であり、エホバを満足させる香りである。1、満足させる香りと訳されたヘブル語は、文字通りには安息の香り、あるいは満足の香りを意味します。2、満足させる香りは満足と平安と安息とをもたらす香りです。そのような満足させる香りは神にとって享受です。3、キリストは絶対的に神の満足のためである生活をしたので、彼の生活は満足させる香り、すなわち神の喜びと満足のために神に立ち上る甘い香りでした。ローマ数字3、レビ記において最初に述べられている捧げ物は罪のための捧げ物でも違反のための捧げ物でもなく、全生の捧げ物です。 A、 私たちは最初にキリストを私たちの全生の捧げ物として必要とします。なぜなら神の御前での私たちの最初の状況、神との関わりにおける私たちの最初の問題は違反の事柄ではなく、神のためではないという事柄であるからです。 1、 神が私たちを創造したのは私たちが神の表現また代理となるためでした。 2、 神が私たちを創造したのは私たち自身のためではなく、私たちが神ご自身のためとなるためでした。しかし私たちは堕落した人として自分自身のために生きており、彼のために生きていません。 B、 全生の捧げ物が意味するのは、私たちが神を表現し代行するために神によって創造された人として、神以外の何者のためでもあるべきではないということです。 C、私たちは自分が神のために絶対的でないこと、また自分自身の中では絶対的になることはできないことを認識する必要があります。ですから私たちはキリストを私たちの全生の捧げ物とする必要があります。レビ記1章4節から5節、彼はその全生の捧げ物の頭の上に手を置かなければならない。そうすればそれは彼に代わって受け入れられて、彼のために罪を負う。彼はその若い牡牛をエホバの御前でほふらなければならない。そして祭司であるアロンの子たちはその血を捧げて、集会の天幕の入り口にある祭壇の上と4つの側面にその血を振りかけなければならない。ローマ数字4、常に捧げる全生の捧げ物の生活をすることは生きた犠牲になることです。 A、全生の捧げ物は私たちの献身の予表であり、 私たちが自分自身を生きた犠牲として神に捧げることの予表です。献身の意味は自分自身を生きた犠牲として神に捧げることです。 B 旧約における日ごとの全生の捧げ物が予表しているのは、新約において神に属する私たちが日ごとに自分自身を神に捧げるべきであるということです。 C 今日私たちのクリスチャン生活と教会生活には常に捧げる全生の捧げ物が必要とされます。ローマ数字5、私たちは全生の捧げ物としてのキリストをもって父なる神を礼拝して神に満足していただき、神の願いを成就する必要があります。 A 神は私たちがすべての捧げ物の実際としてのキリストをもって神を礼拝することを願っています。捧げ物は神を喜ばせ神を幸いにするためです。 B 正しい礼拝は全生の捧げ物としてのキリストをもって神に満足していただくという事柄です。1. 私たちが全生の捧げ物の実際としてのキリストをもって御父を礼拝するとき、神に喜ばれる香りは神に立ち上り、神を満足させます。2. 私たちが全生の捧げ物の実際としてのキリストを神に捧げることで神は満足されるので、神が私たちを受け入れることは甘美なこととなります。このことが全生の捧げ物の意義です。
クルーシャルポイント1、神の満足のために、私が持つすべて、私であるすべてを全生の捧げ物として祭壇の上に捧げる。ローマ数字1、キャピタル A、私たちは家の回復のために祭壇の回復を必要とします。1A、私たちは教会生活を持つことができる前に、あらゆるものを祭壇の上に置かなければなりません。B、私たちは自分が持っているすべて、自分であるすべて、自分が行うことができるすべてを祭壇の上に置いて、神に満足していただかなければなりません。このことが、教会生活の開始です。エズラ記3章2節。神の人、モーセの律法に捧げられている通り、イスラエルの神の祭壇を築いて、全生の捧げ物をその上に捧げた。エズラ記3章によれば、彼らは全生の捧げ物以外に何も祭壇の上に捧げませんでした。彼らは罪のための捧げ物、違反のための捧げ物、平安の捧げ物、あるいは他のどんな捧げ物も捧げませんでした。私たちは皆、全生の捧げ物が神の満足のためであることを知っています。罪のための捧げ物は罪のためです。違反のための捧げ物は私たちの違反のためです。平安の捧げ物は私たちの平安のためです。穀物の捧げ物は私たちの満足のためです。しかし、全生の捧げ物は神の満足のためです。家を回復することは神の満足のためです。家は私たちが許されるためではありません。それは私たちが神に対して平安を持つためではありません。それは私たちの享受のためではありません。それは完全に神の満足のためです。ですから私たちはただ全生の捧げ物だけを捧げなければなりません。言い換えると私たちは自分が持っているすべて、自分であるすべて、自分が行うことができるすべてを祭壇の上に置いて神に満足していただかなければなりません。このことが教会生活の開始です。私たちはすべてを祭壇の上に置かなければなりません。そうして初めて私たちは教会生活を持つことができます。若者は彼らの大学の学位、 彼らの学問を捧げなければなりません。また私たちは皆、神の満足のために、私たちが持っているすべて、私たちであるすべてを祭壇の上に捧げなければなりません。そうでなければ、神の家を回復することは不可能です。私たちは主に対して真剣であるなら、すべてを祭壇の上に捧げなければなりません。私たちはエルサレムに帰還していても、バビロンにいた時のような生活を維持すべきではありません。エルサレムでの生活は、絶対的に主の権益のためでなければなりません。主の回復における生活は、絶対的に教会の建造の回復のためでなければなりません。適応青少年大学生新人編証し1。私は今年の4月から東京全時間訓練に参加することを決めています。最初は大学院の推薦入試に落ち、一般入試で合格する自信もなく、就職活動も全然していなかったので、卒業したらどうしようと迷っていた時に、突然、訓練に行くのもありかもと思いました。これは完全に自分のためでした。しかし、ウェルカムミーティングや短期訓練に参加したことで、どんどん考えは変わり、その後、大学院に一般入試で合格した後も、訓練に行きたいという気持ちは変わりませんでした。訓練の生活はとても大変なので、本当に2年間続けられるか心配なところもたくさんあります。しかし私は、キリストを全生の捧げ物として取り、キリストを経験して完全に神に捧げることができることを感謝します。
証しに、私は2011年3月の東日本大震災の後に、台湾の全時間訓練生として福音会見のために神戸に来ました。地震の後、日本人の心が開かれて多くの日本人が救われました。自分は福音会見が終わったら帰国しないといけないので、救われた新人が養われ残る身となるように、彼らを牧養する人を起こしてくださいと祈った時に、内側に主からその人はあなたではないかとの語りかけがありました。訓練を卒業した後、帰国して就職するつもりでしたので、私は日本語ができないので無理です。主に言いました。しかし、主からの感覚を拒絶した後、内側の流れは止まって喜びがなくなりました。数日後、主と個人的な祈りの時に、中国語の50本651の詩歌を歌います。愛する主よ、私が行くべきところに私は行きます。それが平地であれ、山河であれ、私が行くべきであれば、私は何が言えるでしょうか。私は何が言えるでしょうか。私がどうあって欲しいかに従って、私はそうあるべきです。この詩歌を歌った後、自分の将来を主に捧げて祈りました。おう、主、イエスよ。将来の道は私にはわかりませんが、あなたに捧げます。あなたが私を神戸に行くように願うなら、私は行きます。福音牧養の生活は、訓練の2年間で終わるのではなく、私は一生涯、福音牧養の生活をします。あなたの権益のために自分自身を捧げます。このように主に祈った後、内側の流れが戻り、神が喜んでおられることを感じました。私は主を全生の捧げ物として取り、神に捧げました。訓練卒業後、神戸に来て、兄弟姉妹と一緒に福音牧養の生活を実行できていることを感謝します。その後、主が神学、修
住職、結婚、神戸での全時間奉仕の各方面で私を祝福してくださったことを感謝します。
クルーシャルポイント2、絶対的に神のためであるキリストの人生を全生の捧げ物として享受して自分自身を主に捧げる。ローマ数字に、彼らは全生の捧げ物をエホバに捧げ始めた。エズラ記3章6節。 C、 全生の捧げ物と訳されたヘブル語は文字通りには登っていくものを意味し、神に登っていくものを示しています。この登っていくことはキリストを指しています。 1. 地から神に登っていくことができる唯一のものはキリストが生きられた生活です。なぜならキリストは神のために絶対的である生活をした唯一のパーソンであるからです。スモール A、 キリストは私たちの全生の捧げ物として完全に神のためであり、絶対的に神のためです。スモール B、 主イエスであったものは何であれ、彼が語ったことは何であれ、彼が行ったことは何であれ、絶対的に神のためでした。 2. 全生の捧げ物としてのキリストの上に私たちの手を置くことによって私たちは彼に結合されます。レビ記1章4節、彼はその全生の捧げ物の頭の上に手を置かなければならない。私たちは最初に全生の捧げ物としてのキリストを必要とします。なぜなら神に対する私たちの第一の問題は違反の事柄ではなく神のためではないという事柄であるからです。私たちは違反をしようとしまいと、依然としてそれほど神のためではありません。私たちは何も間違ったことをしなかったとしても依然として神のためではありません。私はこの人やあの人に対して間違いがないかもしれませんが、神に対して間違っています。なぜなら私は依然として神に対して絶対的ではないからです。ですから私たちの最初の必要は全生の捧げ物としてのキリストです。私たちの全生の捧げ物としてのキリストの上に手を置くことによって私たちは彼に結合されます。そのような結合、そのような一体化が示すのは、私たちのすべての弱さ、欠陥、欠点、落ち度が彼のものとなり、彼のすべての美徳が私たちのものとなるということです。これは交換ではありません。それは結合です。私たちがキリストを捧げ物として享受することができるという思想はレビ記の中に隠されています。例えば私たちはキリストを全生の捧げ物として享受します。私たちは神のために絶対的であることはできませんが、全生の捧げ物としてのキリストは神のために絶対的です。ですから私たちはキリストを全生の捧げ物とし、彼を全生の捧げ物として享受すべきです。このようにキリストを経験し享受するために、私たちは祈る必要があります。主イエスよ、あなたは素晴らしいパーソンです。あなたは絶えず私と共にいる究極的に完成された霊であり、私と共にいる私の全生の捧げ物です。主よ、私は神を満足させることができませんが、あなたは神を満足させることができます。私は神のために絶対的であることはできませんが、あなたは常に神のために絶対的であり、今もなおそうです。主イエスよ、今私はあなたを私の全生の捧げ物とします。適用ビジネスパーソン大学院生編。証、私は学生の時に実際であるキリスト、Christ as the Reality を英語で読んで、神の前での人の第一の問題は、違反ではなく、人が神のために絶対的でないこと、さらに神のために絶対的な人生はキリストであり、
彼は全焼の捧げ物、burnt offering の実際であることの2つの点で照らされ、供給されました。なぜなら、私はどんなに絞り出しても、自分が 100% 絶対的に神のために純粋でないことが分かっていたからです。いつも残っている不純さが私を悩ませていました。しかし、この本を読んで、私は解放され祈りました。主イエスよ、あなたを賛美します。あなたは絶対的に 100% 神のために生きられたお方です。あなたは全焼の捧げ物の実際です。全焼の捧げ物は完全に神の満足のためだけに全て焼かれる捧げ物です。私は神のために何かを行っても、いつも自分のための部分が残っており、どんなに頑張っても 100% 絶対的に主のためであることができませんでした。しかし、ここに 100% 神のために生きた人、あなたがおられることを感謝します。私は自分に失望し、あなたを全焼の捧げ物として取ります。その時、詩歌381番を思い出しました。一節、主我が命、うちに行く。神の抱負で我満たす。我が性質で我清め。復活の体の勝利得さす。五節、我を全く主に捧ぐ。御心にて交わりす。もはや自分で改めず、もがかず主を妨げず。六節、斧が努力全くやめ、主働かせ自己を脱ぐ。生と取り組む身体は主を住まわせ主を表現す。特に五六節で十字架を経験して自分の働きを終わらせるとき、キリストを全焼の捧げ物として取ることができることが分かりました。この経験は私を大いに助けました。そして主のために奉仕をするときに、まずキリストを全焼の捧げ物として取って、キリストの人生に預かってから奉仕するようになり、両親の訴えがなくなり、平安、主の臨在、祝福の中で奉仕できるようになりました。祈り、おう主イエスよ、神に対する私の第一の問題は、私が神に対して絶対的でないことです。しかし、あなたは地上で人として絶対的に神のために生きられました。キリストは全焼の捧げ物の実際です。キリストだけが神を満足させることができます。ですから、私は十字架を経過し、キリストと結合して全焼の捧げ物としてのキリストを取り、享受し、自分自身を徹底的に主に捧げます。